井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回のご質問がですね全部終わりきらなかったのでですね、
はい、
引き続きやっていきたいなと思うんですが、はい、ちょっと前回のね復習というか思い出しがてらなんですけれども、
はい、
営業会社というかね、営業所の責任者をしている方からのご質問でした。
はい、
でそこの評価制度のご相談だったんですけれども、営業マン皆さんが成績が結構バラバラで、ただそこに置いてある評価制度っていうのが上位の4割の人が評価されて、それに対してちゃんと評価をもらえるという形になっているので、皆さんが自分のその4割のポジションを維持するために、本当だと下の人間とかね、皆さんにチーム組織として自分のノウハウだったり考えだったりっていうのをオープンにしていけばいいんですけど、自分のポジションが脅かされるんで後悔しないという、こう会社の制度上の問題が起きているんで、どうすればいいんですか井上先生と。そして今の時点では、まあ、全国的な会社なんで評価制度が変えられないんですよと。どうすればいいんですか井上先生というご質問をいただいて回答していただきました。そこの内容はね、ぜひ前回の方聞いていただきたいんですが、今日はその会社の組織を前提として支社間の話の質問が来ておりますので、ちょっと紹介したいと思います。
はい、
同様に支店間でも同じ問題が発生しており、自支店の成功事例は他支店に詳細やポイントを教えません。理由は他支店が業績を伸ばしてしまうと自支店の立ち位置が下がるという卑しい理由です。ちなみに支店長以上の幹部は親会社からの転籍者で、なおかつ営業未経験であるため、営業の実態や課題については認識力もなく興味を持っていません。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、ある意味一貫した評価制度ですね。
そうですね。だからそうやって昨今違ってるかもしれないけど、言い切っちゃいけないかもしれないけど、結構ね、保険の営業の方たちとかってこういう世界にいる方は結構いるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、年間いくら以上売り上げるとかっていうようなことがある種 のステータスだったりタイトルになってるような感じ。
あと業界ね、全く出てないんで分かりませんけど、ちょっと大きめの、全国に散らばってる不動産とか、
うん、不動産のね、
会社とかだと、このなんか、イメージありますけどね、似たような組織になっちゃう、制度になってたり。
ただ、この方が、前回で、読まなくて、今回読んでいただいた遠藤さんに、要はこう、営業としての現場の問題があるんだっていうことをこの方はおっしゃってて、
うんうんうん、
でそれは本社から来る責任者にはやっぱり伝わらないんですよと言ってることで、この方が営業の責任者として、感じている問題点の中に、おそらく前回もあったように全体の底上げができないっていう、
うん、
極めて個人主義的になってるよという問題を感じてらっしゃる。で、もう会社がもう個人個人でいいんだと言うんだとしたらね、もうこれはもう徹底的にある意味で言うと、雇用契約よりも業務委託契約に近い発想の関係性、組織と個人の関係性になっていくと思うので、まあ、それはそういう世界ですねということで言うと、上位4割の人が会社を売上的に支え、会社の人たちはついていけないなと思ったらこう入れ替わるみたいな組織運営になっていくのかなと。
ただし、まあ、割り切った
、うんうん、ことにせざるを得ないとすると、もしそういうことだった時の死者っ ていうのも同じように本社から見れば、うん、A 支社は、非常に優秀だねと、 B 支社は B クラスだねと、 C 支社はそれこそ C クラスだねみたいなねクラス分けしてる可能性はある、
うん、
とするとね、各支社は何をしたいかというと、売り上げを上げるポイントゲッターを獲得したいわけね。
あ、
うん、で、ポイントゲッターを獲得するのは人事異動とかでできる、こういう仕組みの会社だったらそれはできないと思うので、とすると、ポイント稼げそうな人を育てるしかないっていう選択肢しか残らなくなるんでね。自分もんでやるとしたらね、他から採用するとかってのももちろんあるんだけど、
うんうん、
自分もんの中でもっと売り上げを実施者としても上げたいし、全体の力を底上げしたいんですよっていうんであれば、やっぱり育てるしかない、
うん、
となると、ここはもし評価制度に、前回も言ったけど、プロセスとか結果とかチーム全体の結果みたいなのを反映した方がいいですよ、個人主義から脱却しやすいですよっていう話はしたけど、支社の単位っていう単位で考えたときに、前回と同じことなんです、実は1個の答えはね。
ほうほう、
やっぱりそういう方向に行った方がいいよねということなんですが、なんて言ったらいいのかな、その評価っていうことの軸だけでないものは一つで考えなきゃいけないかなって思っていて、それは役割なんですね。
はい、
うん、だから役割、これを本社とどう折り合いをつけるかという問題はあるんだけど、
うん、
やっぱり優秀な方たち、有責者と言われる方たちの将来を考えたときに、優秀だったらばある種現場の責任者とか、管理職とか幹部になってほしいということもなくはないでしょうと、
うんうんうん、
いうことで言うと、年度年度で行われる評価制度の中には項目としては入れられないかもしれないけど、あなたの将来はこっちに向かって、行くべきだと思うので、そのためには今こういう、ことを身につけてほしいと、そうすると、本社に対しても、推薦がしやすいんだとかいうようなことで、例えばあなたがこの、指導係になって、B さんと C さんについてあなたが指導係になって3人で、目標、売上目標を立てて頑張ってくれないかというような役割を与える。
ほう、
うん、そうするとその有責者はある種その3人チームのリーダーになるわけで、リーダーという役割から、これが、まあ評価に入れ、評価制度の項目に入れたいんだけどね、評価項目として、
本当はね、
本当はでも入れられないとしても、リーダーとして頑張ってくれと言ったときに、リーダーとして頑張るか頑張らないかは、その頑張らないんだとしたら極めて個人主義な人なので、
うん、
やっぱりこう一優秀な営業マンとして、考えるしかない。
あ、なるほどね。なので、そうか、うん、この方のご質問者がこういった角度の質問があるということは、あまりに個人主義になりすぎている評価制度の問題意識があるだろう、前提がある、
うんうん、
そういう方が実際にじゃあどうしていくのかといったときに、評価制度を超えた次元のところで、その有責者の人たちを、まあ、それこそ将来も見据えたというような視点に立って、はい、ちゃんと本当に人を育てられるリーダーを育てるというような観点で、そういう人たちを育てていくということにコミットしていくっていう方向を見出せられるかどうか、要はあれですよね、会社の枠組みの中においてはそんなこと求められてないが、
はいはい、
やるのかやらないのかというような話ですね。
はいはい、で、まあ、場合によってはね、やっぱり支社独自の運営化方法かもしれないけれど、まあ、それはしっかりと本社にも挙げて、この人間はこういう、例えば次のステップとしてこういうところにふさわしいと思うので、ぜひ今教育中なんで見てやってほしいとか、
うんうんうん、
っていうことは大事なのかなと。で、それがね、通じるようであれば、例えばこの人は個人的にもすごく優秀だけど、かつ、3人チームで B さん C さんを対前年で 20% もアップさせるほど指導してくれたんですよっていうことをコメントとして入れていいと思うよね。
あー、
うん、
それが本当に評価の結果として 反映されるかちょっと別としても、
うん、でもある種その情報は大事な人事データなので、
うんうんうん、
そうするとその人の将来の処遇とか待遇を考えるときに、あ、そういう人だったらこんなポジションにもふさわしいんじゃないかとかっていうことが起こる。で、何が言いたいかというと、この方の質問は支社間の情報共有とか、知恵知識 の、 やり取りができないっていうことをおっしゃってるんだけど、なかなか難しいと思うんです、それ実際。こういう制度の会社だったら、で、支社は支社で他の支社に勝つって考えたにシフトしちゃった方が私はいいと思う。うん、あそこの施設で何やってんだろうか、ノウハウ盗みに行こうって、盗みに行くのはいいよ。情報を取りに行くのはいいんですけれども、教え合おうという文化形成はなかなか難しいので、ましてや個人の場合でも個人主義が先行しそうな制度なんでね。で、支社間で言うと、私は逆に、うちの支社はこういう方針を立てて、他の支社より総合的には勝つんだっていう戦略を立てなきゃいけない。
ああ。いや、だからその視点というか、まあ、いろんな言い方はありますけど、視座というかを、会社の評価制度が作られているこの枠組みよりも、高いところに持って、自分がその向き合わなきゃいけない組織だったり、場のチームだったりっていうものに対して、その視点から、まあ、変な話、戦っていけるのかみたいな話ですよね。
はい。今の遠藤さんのまとめは素晴らしいまとめで、その通りなんです。もう、そういう制度だとしたら戦いましょうなんです。ある意味で。
いや、でもこれ、すごく私大企業に昔いたことがある立場からすると、
はい、
その大企業という枠組みに戦ってやろうと思っても、結局、なんかどっかで妥協し、逃げて、まあ、私はそういう意味で、外に出て、まあそういう意味で大きく言うと逃げたんだと思うんですよね。っていうことが、でも、あれですよね。そこで、中で戦い切らなかった人間、外出ると、外でもまた同じことが違う形で現れるんで、まさに、井上先生がおっしゃってくださったように、関係ないですもんね。その与えられた枠の中で会社のルールの制度がそういう反映をされなかろうが、テーマは何なんですかね。やっぱりそういった人材を育てるみたいなところなんですかね。
やっぱり、支店支社という単位の中での、うん、この方、質問者の方は、いわゆる支店長みたいな立場ではないんだろうけど、営業の責任者ですよということであれば、やっぱりその支店という組織単位の組織マネジメントをしっかり強化しましょうなんです。
ああ、そうですよね。で、ここの営業所が異常ななんか組織でいいわけですもんね。
で、そこは評価制度はこうだけど、うちとしてはこうだし、それをちゃんとやってくれた人はもう本社にもちゃんとレポートするしっていうことでいいから、
うんうんうん、
我々はこうしたいと。で、変な話、全員で月1000万の売り上げを上げようみたいなことでもいいと思う、
うんうんうんうん、
そういうこの組織はどこに向かってるかを会社が語ってくれないんなら自分たちで語っちゃおうよっていう、
それが仕事の醍醐味であり楽しさでもありますもんね。
うん、なんで私は逆に言えば、他の視点がどうなのかなっていうことも大事なことではあるけど、それは、うん、この方に言いたいのは、あなたがもし本社機構に行ってさらに上の立場で全体を見たときにもう一度考えましょうっていう、
ああ、まあ、そのためにも目の前のところは、
そう、
いや、あれか、評価制度の枠組みを抜けたところで仕事ができるかという視点に立てるかってことですね。
そういうことですね。
いや、そういうことか。いや、だから大変であることは大前提ですね。
ああ、もうすごく大変です。よくわかります、この方の苦労も。なんだけど、でも、やっぱり変えられないんですっておっしゃってたとしたら、変えられるものは何ですかっていう答えになって、
うん、
それはあなた自身のやり方じゃないですかっていう話になってしまうことなんですね。
まあ、ということで今日の話を聞いて、まあ、この方ね、戦う匂いがしますのでね、ぜひ、ね、いろいろまた課題があると思いますので、その時は一緒にね、考えていきたいと思いますので、いただけたらと お待ちしております。
まあ、最後にね、はいはいはい、こういう問題意識が大事なエネルギーですからね。
うん。
はい。そこだけ補足します。
ということで、問題意識を持ってね、ぜひ頑張っていただけたらと思います。ということで終わりましょう。はい、井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。